19日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はひなと
けんたと
みずきと
ゆいぴーと
ふうたで
お送りします。はい、
はい、始まりましたね。
始まりましたが、
始まりました。
今日はなんだろう、この聞き慣れない声が。
そうですね。
彩りとしては聞き慣れない声があったんじゃないですか。
誰でしょうか。
あなたです。
あ、私でした。
なんと鳥取の方から水木が今日ゲストで来てくれました。
はい、お願いします。
新鮮ですね。
水木は札幌村に、札幌村ラジオに来るのが、はい、
初めて
ということでね。
もうちょっと緊張しすぎてやばいです。
あ、もう来る時からずっともう緊張した、いやもうみたいなこと。
1時間ぐらい前から緊張した。
そこは触れないでください。
1時間ぐらいかいかな、
そこは触れないで。
まあやっていくうちに多分ね慣れていくんじゃないかと思うのでね、今日はお願いします。
お願いします。
はい、そしてですね、なんと、はい、今日ですね、はい、収録でお送りします。
そうです、
はい、ということで、はい、実は今日は先週ということで、
今日は先週、
はい、8月12日に撮ったものを今日は、ね、お送りするということなんですがね、
はい、
でなんでこの19日、はい、収録でお送りするかというとですね、
はい、
大通高校はなんと19日にはですね、はい、もう夏休みは明けてテスト1週間前に入ってるんですね。
そうなんです、
ね、朝からの夏休み明けすぐテストという、
すぐにテストがありますのでですね、はい、まあそれもあってね、テスト勉強みんなでしようということ、
はいはい、今してる頃です。
している頃だね、
きっと、
ね、しながら聞いてるかな、みんな。
そうです、
ね、聞いているでしょう。
知ってるはずです、
まあ、そんなテストに関する話も今日はしていきますのでですね、
はい、
ぜひぜひ、ね、1時間元気にお送り、
はい、
なんかテンション低いぞ、
はい、雨だからかな。
雨、あ、そうだね、1週間前は雨が降っていました。
そうです、
湿気にやられてますね。
どうだろうね、19日の天気は。
19日きっと晴れてますよ、
きっと。
多分わかんないけど、
きっと晴れて、
人のこと言ってるけど、
きっと晴れて、
願いましょうね、
はい、ことを願って、
はい
ね、
はい、
今日お送りしていきます。はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはヒヤッとした体験。
はい、
ヒヤッとした体験、
は
い、ね、何かありますか、水木は。
前に送ったんですけど。
送ってた、
ね、そうですね、
前に送りましたね。
送った、
遊びに行った、
はい、
なぜか遊びに行く途中で転んで捻挫するという謎の体験を、
うん、
しかもその日は鬼ごっこ
いや、ふうたとね、うん、他の人たちと遊ぶ、鬼ごっこしようって言って、
はい、
待ち合わせの時になぜか走って捻挫するという。
あ、待ち合わせの時に。
はい、
大変だね。
まさか待ち合わせに遅れそうで走って捻挫するとは
え、そんな水木のようなですね、ヒヤッとした体験、皆様からのメッセージでお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでここからはですね、
はい、
ふうたの地球大発見のコーナー、イエーイ。はい、というわけでですね、
はい、
このコーナーはですね、地球上のごめんなさい、地球上にある世界遺産の豆知識とヒストリーなどを僕、ふうたが紹介するコーナーになっています。
はい、
はい
はい、ということでですね、今回紹介するのはですね、はい、今日ゲストで来ていただいた、
はい、
水木からリクエストしていただいた、はい、アンコールワットという世界遺産になっています。こちらですね、
はい、
分類、世界遺産、自然遺産と文化遺産とがあるんですけど、うん、文化遺産になりますね、
はい、
登録年が1992年、
はい、
場所がカンボジアという、
カンボジアの、
はい、カンボジアにあるんです。でですね、驚くのが大きさ、
大きさ
約400平方キロメートル、 よくわかんない。
すごい。
よくわかんないけど、うん、僕調べてみました。東京ドームで調べてみました。
東京ドームで調べ
た。よくある。よくある東京ドームで。
8555。
東京ドーム
で。
東京ドームで。
東京ドーム。
8000個。
とりあえず。
丸々入ってるっていう。
札幌ドーム
ですか。札幌ドームはまた、
また変わっちゃうんじゃないかな。また
ちょっと減るかな。
減るかなみたいな。はい、ということでですね、はい、まあ、大変広いとで大きいというアンコールワットなんですけど、うんうん、こちらですね、あのヒンドゥー教寺院として建築されたんですよ、うん、30年かけて、うん、30年かけて頑張って作って、うん、それをヒンドゥー教の皆様放棄したわけですね、
うん、放棄しちゃったの、
まず
30年かけたのに
かけて放棄してしばらくは、うん、あの忘れ去られてたんですよ。
あら、
それを次は仏教の人たちが見つけたわけで、
おー、なんかいい建物がある、
そういい建物がある、これ仏教の寺にしようということになって、今まではヒンドゥー教と仏教なんかどっちもいます
あら
でも面白い建物なんですけど、ここでクイズ、
う
ん、
おクイズ、
はい、先ほども紹介したんですけど、はい、あの何でしょう、敷地東京ドーム8000個ということなんですけど、はいはい、アッコールワット昔の時代ですね、うん、建てられた時代なんですけど、うん、はい、この敷地に何人くらい暮らしていたでしょうかという、
暮らしていた
何人くらい、
はい、
何人くらい、
選択肢あります、
はい、
1、400人、
うん、
2、4000人、
うん、
3、4万人、
うん、
400、4000、4万、
なんかどれもありそうですね、
まあ、こんだけの広さがあるんだったらいっぱい入るだろうなっていう感じで、はい、ケンタ、
じゃあ4000人で、
4000人、じゃあ水木は、
うーん、あえて400人で、
おお、じゃあゆいぴ、
じゃあ4000人で、
おお、な先輩は
4万、
はい、ということでですね、正解、はい、2番の4000人、
おお、
4万は入んなかったのかな、
4万は入らないんですね
4000人暮らしていたということです。それでですね、僕あのクイズとは話変わるんですけど、
はいはい、
あのベストシーズンという観光するのにぴったりな季節を調べてきたんですけど、そちらが寒気ということで12月から3月の間ということで、その季節はですね、
はい、
あの寒気ということで雲があんまりかからなくて晴れた状態が続くんですよね、
はい、
さらに比較的温度が低いということで過ごしやすい環境で、
はい、
アンコールワットを見ることができるので、うん、おすすめという形になってます、
うん、
なので、まあ、冬休み、
うん、
お金に余裕がある方などがいましたら
だいぶ余裕がある方が
多いからね、
まあ、行ってみたら、うん、では自分で調べたりとかもしてもいいと思います、
うんうん、
あとこちらアンコールワットさまざまな謎とかこうやって、うん、恐竜と人間が共存していたとか、
そんな謎もある、
そんな謎があったりとか、
結構ヒンドゥー教と仏教の時点でも謎だった
そうです
それ以上
なおなお謎いっぱいあるので、
はい、
自分であのお聞きの皆さんも、うん、インターネットなど本などで調べてみるといいと思います、
はい、
面白い情報をたくさん出てくるので、はい、ぜひぜひ調べてみてはいかがでしょうか、
はい、
ってことで、ふーたんは地球大発見を参りたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、
さてここからは今日の記念日のコーナーです。
イエーイ、
はい、
イエーイ、何の記念日なんだろう、
ゆいぴーとみずきは多分聞くのが初めてなんじゃないかと思います。
まさかのです、
ね、今日の記念日、そんな今日の記念日とはですね、365日毎日制定されているのにそのほとんどがなかなか知られていない記念日に注目し、まあ、その記念日に関する豆知識をお伝えするコーナーです。
はい、
はい、さて、はい、今日はですね、
なんだ
いろいろな記念日がある、
いろいろ、
はい、8月19日、まずですね819 まず一つ目がですね、俳句の日です。
俳句、
俳句
について。
これはですね、8月19日俳句の語呂合わせでですね、京都教育大学教授で正岡子規研究家の坪内俊則さんが提唱しているもの。
ほう、坪内さんが、はい、ありがとうございます。
坪内さん。俳句とはですね、まあ言わずもがな、五七五の形式である、あの世界最小の定型詩なんですね。はい、まあそんな俳句といえば季語が重要じゃないでしょうか。
そうですね。で、
まあ、あの無季語俳句とかもありますけれども、やっぱり季語、季語が大事とされるんじゃないかなと思います。そんな季語とはですね、春夏秋冬新年の5つの季節を象徴的に表す言葉です。例えばですね、海って聞いたらどの季節を思い浮かべますか。
夏。
はい、
はい。
ね、まああのそんな感じで、まあ四季を大切にする日本ではですね、季語の存在っていうのは重要と言えるんじゃないかと思いますが、
なかなか難しいんですよね、それを入れるの
が。そうなんだね、季語ね、難しいんですが、それではここでクイズです。
おまたいきなり作れとか言われ
る。この中で夏の季語はどれでしょうか。1番唐辛子、2番パセリ、3番小松菜、4番ニラ。
難しい。植物
系、割とあの食べ物っていうか植物ですね。どうでしょうか。じゃあさっきは健太から聞かれていたので、フータから。
なんか夏って、
うん、
暑くて赤いイメージあるじゃないですか。
うん、
ということで1番は唐辛子。
もう唐辛子。
フータは唐辛子をおすすめします。
はい、じゃあ。
ゆいぴーは小松菜をおすすめします。
小松菜、あ、
おすすめしますか。
はい、じゃあ水
木。じゃあニラで。
ニラ。じゃあ健太は。
僕も小松菜かな。
あ、小松菜
おすすめします。おすすめしなかった。
小松菜おすすめします。
はい、正解はですね、なんと2番のパセリなんです。
まさかね。
え、パセリ今回正解者がいない。ちなみにですね、1番の唐辛子は秋の季語、3番の小松菜は冬の季語、4番のニラは春の季語なんです。唐辛子が秋っていうのはちょっと意外な感じが私た
ち。そうですね、
やっぱり夏こう熱いもの食べるみたいなイメージが
ありますね。ですね、
まあ、そんな感じで、ね、俳句、はい、俳句はまあ季語なんですよ。2つ目に紹介する記念日
があ
ります、はい、続いてはですね、バイクの日です。
あ、
こちらは語呂合わせかな。この記念日は1989年に政府、総務省、まあ、今の内閣府がですね、交通安全対策本部を なんだが、
はい、
交通事故撲滅を目的に制定したものです。
お、
はい、まあ、全国自治体の交通安全対策室とか、まあ、地元警察はこの8月19日を中心に、まあ、二輪車の安全運転講習会などをしているということで、はい、まあ、そしてあの二輪車の楽しさや利便性、有用性をより理解してもらうべく、毎年7月から9月はバイク月間となっている。
へ、
まあ、そんなバイクなんですが、まあ、あのバイクと聞いたらですね、中にはあの盗んだバイクで走り出すというですね、フレーズを思い出す人もいるんじゃないかと思いますか。
思い出した、
ね、尾崎豊さんの15の夜の歌詞なんですが、
はい、
ね、この時ですね、盗んだバイク、はい、どんなものか気になりませんか。
はい、盗んだバイク、
ハーレータビ
ット、どんなもの。やっぱりこう強そうな強そうな感じを想像するのかな。
あえて自転車。
あ、自転車、
自転車、坂の確かにバイクって、バイクといえばバイク、ね、
やっぱり強そうなものを想像するんですが、実はこの時盗んだバイクというのはヤマハのですね、パッソルというですね、スクーターなんです。
スクーター。
はい、1977年に発売されたパッソルは足場が低いため、まあ、女性がスカートを履いていても乗れるという点からですね、主婦などに人気だった車種なんですね。ということで、
それを盗んだ。
可愛らしい感じ。
ちょっと可愛らしい感じ。
でも可愛らしい盗みを。
可愛らしい感じ。ちょっと意外だったという感じがしたんですか。
そうですね。
ですね、まあこんな感じでですね、今日は俳句の日とバイクの日を紹介していきましたが、
はい、
ね、俳句、バイク、 はい、語呂合わせが多いですね。ね、まあ、まとめるとですね、今日はですね、バイクに関する俳句を考えてみるのがいいんじゃないかと。
難しい。
今度ですね、調べてみると、バイク川柳俳句みたいなそういう対象があるそうなので、気になる方はぜひインターネットで調べてみてはいかがでしょうか。ということで、ね、作ってみるのもいいかもしれない。ね、以上、今日の記念日のコーナーでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。1件目に彩りと入れて送ってください、
はい、
今月のメッセージテーマはヒヤッとした体験。
ヒヤッ
と、はい、さっき紹介した、はい、うん、バイクの日ということで、うん、バイクに乗ってヒヤッとした、
そうだ、ね、
バイクに惹かれかけた、うん、などメッセージがありましたら、ね、ぜひぜひ送ってください。ヒヤッと
ヒヤッと
だな、はい、皆様からメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、続いて本日3コーナー目は、はい、大通高校ではキャリア探求というのがあるんですが、うん、その中の一つの札幌おもてなしガイドというプログラムがあるんですけど、
おもてなしガイド、うん、
それについて説明していきたいと思います。
はい、はいはいはい、先生、はい、キャリア探求って何ですか。
キャリア探求とは
、
はい、キャリア探求とはですね、大通高校で昨年から始まったのか、
昨年から始まったんです、
はい
はい、
はい、
ライブとの協力をいただいて、いろいろな、
それまではなんかボランティアっていう感じだったんですけど、
はい、
簡単に言えばボランティアをやって単位をもらえるという大変お得な、
お、素晴らしいですね、
やつですね。
そうですね、35時間以上体験すると、うん、
単位
になる、
お、素晴らしい、素敵ですね、嬉しい、
はい、はい、そんなキャリア探求、
はい、の札幌おもてなしガイドについて説明していきたいと思います、
はい、お願いします。
これは、観光についての観光客に向けて、うん、札幌を思って札幌についておすすめすることなどを、
うん、
みんなで考えて札幌の魅力を再発見しようみたいなプログラムなんですけど、それに参加したのは合計で8名
なん
です
よ。8名
で、まずいろんな体験をしたんですが、まず一つ目から、
はい、
まず6月18日にあったんですが、
う
ん、はい、札幌で外国人観光客と接したことがあるかとか、
うん、
自分が旅行先で親切にしてもらったことに心に残っているサービスは何かみたいなのお話
し
あったりして、
あ、それからいかに思ってましたっていうの、
はい、あと札幌グランドホテルのチーフコンシェルジュの方が大通高校に来て、コンシェルジュの仕事の大変さなどを教えてもらいました。
グランドホテルか、
はい、
すごい。
それから、
はい、
その、
はい、
それでは外国人宿泊者数や水位や札幌滞在中の目的や楽しみなどについていろいろ知ることができました
。おもてなしについていろいろと、
おもてなし上で札幌の魅力を再発見する
おもてなし、
いいですね、うん、
おー、すごい資料が、きれいな資料が出てきた。おー、あ、観光客数の推移、
やっぱり最近外国人増えてきてますからね、
う
ん、
そうですよね。
今の国別でどれくらい観光客が多いか、
あ、やっぱり
一番はやっぱり中国、
うん、で次台湾、
中国、台湾、韓国、
うん、あ、やっぱりアジアだな、
やっぱり僕もアルバイトしてるんですけど、はい、アルバイトで接客してると、うん、やっぱり外国人の客とかがいっぱい来て、うん、あ見た目日本人なんですけど、うん、話すと、うん、あの別の言葉喋ってちょっとびっくりするみたいな、
いらっしゃいますね。
じゃあ、はい、次は7月8日にあったんですが、うん、
はい、
それでは自分たちで2人1組になって街歩きプランを作成するというすごい短い時間、1時間でどれくらい札幌を回るのを、1時間という短い時間なんですよ。でどこを回るかっていうのを話したんですけど、すごいやっぱり時間が限られた時間の中でどこを回るかっていうのを決めるのがとても大変でした。
ちなみに健太はどこ
を、僕は最初始まるのが北海道ツーリストインフォメーションセンターというところから集合して始まって、
うん、
次に着物や下駄屋さんをおすすめして、
う
ん、
あ、 いいですね、
あと玉水園っていうお茶屋さんを次に回って、うん、最後千歳ズルミュージアムっていうお酒ですね、
お酒、
おお、
いいね、
お
僕たちも行きたいところがあったりとか、
うん、そうだね、玉水園って知らなかった、
玉水園
お茶が有名だそう、
行ってみたい、
全部和物ですね、やっぱり、
うん、ジャパニーズ、ジャパニーズいいですね、
いいですね
観光客を引きつけるテーマが重要ということを教わりました。
テーマ、
続いて8月7日と9日に大通り西3丁目にある大通り公園観光案内所というところで、いろいろ観光客が訪ねてくることに対して質問に対して、それ聞かれたことに対して答えるっていう、
難しそうですね、なかなか、
実際に
3人のボランティアの方がついてるんですけど、そこで僕が高校生が入ってそれを体験するっていうものだったんですけど、すごいいろんな観光客が、あの札幌のパンフレットだったりを、に行くにはどうしたらいいですかっていうような質問がたくさん来て、すごい、
いい感じの、
そうですね、いろいろな人と関わることができました。
今後もあるのか、
これは今年初めてのプログラムだったんですが、
はいはい、
もしかしたら来年もあるかもしれない、
じゃあ、来年、
来年ね、
はい、ここではあまり結構時間いろいろなことを体験しすぎて、いろいろ話しきれなかったんですが、はい、多分今年度のプレゼンテーション大会などで多分発表があると思うので、そちらでも楽しみにしていただければと思います。
はい
はい、
以上で札幌おもてなしガイドについての説明を終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい
はい
はい、続いて本日最後のコーナーです。
はい、
大通高校ではあさって21日から25日までが期末考査期間ということで、
はい、
あ、前期の期末考査、
前期の期末考査、はい、ということで、
ラジオ
メンバーの、
はい、ラジオメンバ
ー、どんな授業を取ってて、いつどのテストがあるよみたいな話をしていきたいと思います。
私は今回3教科受けるんですけど、
3教科なんだ、
1日目の14日、あ、違う、21日ですね、
日、
はい、に、家庭基礎のテストがあります。
家庭基礎、あ、はいはいはい、
で22日に国語総合のテストがあって、1日お休みが空いて、24日に、世界史の、世界史 A のテストがあります。はい、なので、 3日間登校で2日間お休みという形になります。
少なめなのね。
そうなんです。
1年次だったら割と4日ぐらいっていう人とかもいるんだけど、ゆうぴーはちょっと少なめの、
うん、そうなんです。
いいないいな、
思わず本音が
いいな
1年ね私もちょっと多かったけどな。
そんな瑞希は、
私はですね、しっかり確認してくるのは忘れたんですけど、
はい、
でも私は今回数学を、数学の1かな、
1
数理集のもの、はい、のテストを受けるんですけど、
うん、
とても不安です
いや
もう数学数理集って言っても難しい。あれは
いや前のテストが良かっただけにちょっと
夏交際になるとレベルがぐんと上がりますから ね、
私も最初のテストは結構いったんだけど、うん、みたいな、こう
ですね、
そう頑張って
頑張ります、
勉強をね
してます今してると思います。
してると
思います
私してね
私はですね、21日月曜日に現代文のテストがあって、
はい、
1日空いて23日水曜日に確か簿記のテストがあって、1日空いて25日金曜日にビジネス基礎のテストがあっておしまいっていうですね。
お
3教科なんですけど、なんかこうね、こう最初月曜日からいて、金曜日までテストがあるのかみたいな、
休められないという、
お休みがなんか休みっていう感じの休みがないなと、ちょっと大通り高校のテストを受けてると思うとちょっと悲しい気分になります。
あるあるですから、
難しそうですもんね。
僕ケンタですね、はい、21、22は休みでテストがないんですけど、
あ、3連休みたいな、
4連休と
か、おー、
いいな、
でも
勉強し
じっくりテスト勉強が、
はいはいはい、で23日から始まって、はい、コミュエ1とコミュニケーション英語1と、はい、ハングルっていう韓国語のテストがあって、
外国語ばっかりだ、
はい、で20
24、
はい、24日に受験2年と国葬、国語総合2年があります、
うん、お
で最後25日金曜日は日本史 B がある。
お、 B 難しいやつだ、
は
い、
びっちりだね。
最初の方は外国語をやって、最後日本に行くって
全部学ぶっていう、
日本語
すごい、
国語出て戻ってUターンしてくる
ね、フータは、
はい、僕ですね、1日目は休みです。休みのはずです。
休みのはず、
はずです。
確認
しっかりしっかり確認、いやまだ、はい、収録日は結構前なんで、はい、で、火曜日はさっき健太が言った通り、コミュニケーション英語、違います、嘘です、
嘘
です、
嘘
です、嘘です、嘘です、多分、火曜日も休みです。
あ、
休みです。で、水曜日こそコミュニケーション英語がありまして、はいはい、僕が苦手とする英語をテストします。
おお、
そうなんです。で木曜日は、国語総合と保健、
うんうんうん、
で金曜日はなしということで、実質
2日間だけ
学校行くのは2日、
一番お休みが多い。
あれ、もっと、あ、待ってください、多分
あれ、確認不足でもっとありましたってなったら恥ずかしいよね。
多分あります、あります、どっかに、あ、科学と人間生活が木曜日にあるんですけど、それでも結局2日間
だ。あら、いいな、
4連休でじっくり勉強してテストが終わった後に3連休だなって。
素晴らしいです、
素晴らしいです、
すごいね、
理想の時間割です。
いいな、ひな先輩の本音が
いいな、
ね、大通り高校の中にはテストが一教科もありませんということで、
前回の時にカンカン先輩がゼロですって言ってた記憶が、
多分
今年9連休、
はい、
最大9連休、
そうですね、
すごい、いいな、
いいですね、
はい
はい
はい、ひなさんしっかり勉強して、
テスト勉強頑張って、うん、
はい、
はい、
いい成績備えましょう、
テスト臨みましょう、はい、
はい、
はい、以上で 期末考査の話を終了します。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、ということでですね、はいはい、ここからはコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
はい、
はい、まず1コーナー目、フータの地球大発見ということでですね、はい、アンコールワット紹介させていただきました。
はい、
お金に余裕がある方ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、次2コン、2枠目はですね、はい、ひな先輩が今日の記念日を紹介してくれました。
はい、
俳句の日とバイクの日、
はい、
ということで
バイクを題材にした俳句を作りましょう。はい、俳句作りましょう。
テスト勉強しつつ作ってみてはいかがで
しょうか。そうだね。
はい、続いては3枠目はですね、健太がキャリア探求のおもてなしガイドというキャリア探求について説明してくれました。
うん、はい、
外国客についてをしっかり、外国客、まあ、観光客に
観光客、
はい、
はい、おもてなすという面白い感じですよね。はい、ということで4枠目、テストの話、テスト勉強しましょう。はい、以上です。
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、では曲の説明をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
1曲目はですね、ムーンゼリーフィッシュでフラワー。
逆です、
フラワーで、
フラワーですね、これ逆に書いてある。フラワーでムーンゼリーフィッシュ。
はい、
はい、2曲目は黒猫チェルシーで海沿いの街。3曲目はサザンオールスターズで津波。4曲目がビーズでオーシャン。5曲目がイエイリレオで太陽の女神でした。
はい、
ということでですね、曲テーマは海ということで、
はい、
夏
テスト、夏、
海行ったかな、夏休みの時海行ったかな、行けた人とか、
はい、
盛り上がった曲いっぱいなので、はい、いっぱいでした。
いっ
ぱいでした。
はい、
ということでですね、はい、この放送はこれぐらいでおしまいしたいと思います。今日の放送はふうたと
ゆいぴーとみずきと
けんたと
ひなで
お送りしました。来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。